中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院副院長であります外科主任部長大西忠先生とリモートでお話をしていこうと思います。大西先生、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、今日のテーマなんですけれども、今日はどこが違うの？大腸がん手術、回復腹腔鏡、そしてロボットというこの3つの手術の方法についてお話を伺っていこうと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。まず手術のお話の前にですね、大腸がんについて少しお話しします。
はい。
2019年度のがん統計では、大腸がんは我が国において罹患者数ナンバーワン、死亡者数においてもナンバーツーであり、最も身近ながんの一つです。
はい。
多くのがんと同様に、大腸がんの治療においても早期発見、早期治療が大切です。しかし、早期のうちは無症状であることが多く、お腹が痛む、お腹が張る、便に血が混じるなどの症状は大腸がんが進行してから出ます。で、大腸がんを早期のうちに発見するためには、検診で便潜血検査を受けて、陽性であれば精密検査を受けていただかねばなりません。ところで、大腸がんを見つけるための精密検査というのは何かご存知ですか？
はい、以前大西先生に教えていただきましたので合ってると思います。大腸内視鏡検査ですよね。
はい、よく覚えてらっしゃいましたね。その通りです。
はい。
大腸内視鏡検査以外にも、中腸検査や CT を使ったバーチャルコロノスコピーという方法もありますが、主役はあくまでもこの大腸内視鏡検査になります。最近ですね、少し心配されていることがありまして、
はい、
新型コロナ感染症の影響で検診を受ける人が減っているということなんです。
うん。
新型コロナ感染症が劇的に広がった、これ2020年度なんですけども、
はい、
この年の検診受診者はその前年に比べて1割減ったという統計があるんです。
うん。
でまた大阪大学関連の病院が合同で調査した結果があるんですが、それによると、新型コロナ感染症以前と比較して、大腸内視鏡検査数が減って、
うん、
大腸がん手術件数も減ってしまったということが分かったんですね。でその中でも特に便潜血検査で見つかるような大腸がん、進行の浅い大腸がんの手術が減っているということが確認されたんです。
ああ、なるほど。ということは、新型コロナ感染症によってまず検診に行く人が減って、で大腸がんが見つかる人も減っているということですよね。で中でも、その進行の浅い大腸がんの割合が減っているっていうのは、これ先生どういうことになるんでしょうか？
はい、それは先ほどお話したように、うん、大腸がんは早期のうちは症状がなく、検診に行かなければなかなか見つかりにくいからでしょうね。
ああ、なるほど。
大腸がんは罹患者数がナンバーワンですから、見つかる人が減っているだけで、かかっている人は減ってないはずですから、非常に怖いことだと思います。
そうですね。
から早期発見がとても大事ですので、便潜血検査の対象、これは40歳以上となりますけれども、必ず年に一度ぜひ受けるようにしてください。
便潜血検査を受ける人が減ると、大腸がんが早期のうちに見つかる機会が減るっ ってことということは、大腸がん、先生、早期のうちに手術すれば治る病気でしたよね。
はい、その通りなんです、うん、大腸がん研究会というのがありまして、その統計によるとですね、大腸がんは、見つかった時に肝臓や肺などの遠隔転移がなければ、うん、治癒切除によって 80% の方が再発することなく治っていました、うん、さらにがんの深さや浅くてリンパ節転移もなければ治癒切除によって実に 94% の方が治っていました、うん、ですので早期のうちに手術をすれば治る病気と言ってよいと思います。また残念ながらですね、肝臓や肺などへの遠隔転移があっても、それも含めて手術で全て取り切ることができれば治ることもあります、うん、大腸がんの治療には他に化学療法や放射線治療もありますが、何といっても手術が治療の中心になります、
うん、そうですね。先生、大腸がんの手術ではどういったことをされるのかを、今日のテーマとしても教えていただきたいなと思うんですが、先ほど先生の言葉に治癒切除という言葉お話しされてましたよね。
はい、それではその治癒切除ってどういう意味かということなんですが、
はい、
大腸がんの、ね、手術ではがんのある腸管を取るだけじゃなくて、がんが転移しやすいリンパ節のある腸管膜も一体として切除するんです、
うん、
このためがんのある場所を中心におよそ20センチ前後の腸を切除して残った腸同士をつなぎます、
はい、
大腸にはですね、口に近い方から盲腸、上行結腸、膀胱結腸、下行結腸、S 状結腸、そして最も肛門側の直腸に分かれますので、大腸がんのできる場所によって切除する腸の範囲も変わります、
うん、
そしてこのようにして大腸がんを近くのリンパ節を含めて残さず切り取ることを治癒切除と言います、
うん、手術ではがんのある腸だけでなくてリンパ節のある今教えていただいた腸管膜も一緒に取ってくるということですね。ところで最近この大腸手術、大腸がんの手術は開腹手術、お腹をこう開く手術ではなく主に腹腔鏡手術でされるそうですけれども、この開腹手術と腹腔鏡手術の違いとか使い方について先生教えてください。それから今日のテーマにもありましたけれども、ロボットを使った手術というのも最近こう聞くようになってきましたが、これも先生教えてください。
はい、ようやく今日のお話の中心に入ってきましたね。
はい、
それではですね、腹腔鏡手術についてお話します。
はい、
でお話になりましたように、現在の我が国では大腸がん手術の 80% 以上が腹腔鏡手術で行われています。
うん、
最大の傷が3から6センチ、他に数ミリから1センチ程度の傷を4箇所ほど開けて、それぞれにトロッカーという細い筒のようなものを差し入れるんです。
はい、
手術中はお腹に炭酸ガスを入れて膨らませておいて、トロッカーからカメラや手術道具を入れて、お腹の中の様子をモニターやテレビのようなものですね、その画面で見ながら操作をするんです。
はい、
それでお腹の中に手が入ることは基本的にはありません、
うん、
で一方その開腹手術というのは昔ながらのお腹に15センチから20センチですね、大きな傷を開けて直接手術するということですね、
うん、
で腹腔鏡手術でも開腹手術でも基本的に切除される腸や腸管膜の範囲は全く同じで変わらないんです。
はい、先生、傷が小さい腹腔鏡手術だと術後の痛みはやっぱり軽いんですか？
全くその通りなんですね。でしかも傷の痛みが軽い以外にですね、腹腔鏡手術の方が出血量が少ない、
うん、
腸管の動きの回復が早くて食事ができるようになるのが早い、入院期間が短いという利点が報告されています。ただし手術時間は少し長くなります、
うん、
腹腔鏡手術と 開腹手術で、大腸がん術後の生存期間とか再発のしやすさ、これは同じなんですね。ですから、がんを治すという観点では、両方とも成績は同じであるということが分かっています。
ああ、そう聞くと腹腔鏡手術の方がいいなと、受ける側となると思うんですけれども、ただですね、イメージをしているとお腹の中をカメラでこう映しながら道具を使って手術をするって難しくないですか？
そうですね。しかも全然手が触れることができないです
そう
か
で
ら
すよ
ね。
ね。
もう当初は非常に難しいと思いましたが、現在はもう本当に広く普及していまして、先ほど言ったように80%が腹腔鏡ですから、もう今は通常の手術をして定着した感があります。カメラもどんどん良くなっていて、高解像度の近接視野が得られるから、緻密な作業がしやすくなりました。で、また新しい技術も導入されていて、例えば最新のことを言いますと、一部の腹腔鏡システムでは、特殊な波長の光を捉えることによって、臓器の血流を観察できる仕組みが備わったんです。
すごい。
臓器の血流ですね。血の巡りかどうかですね。私たちもこのシステムを使って、腸をつなぐときに、つなぎ目になる腸に十分な血流があるか、まで見て観察することができるんですね。で、その血流が悪いと、腸のつなぎ目が漏れてしまう嚢胞不全というのが起こることがあるので、これで血流が見れるのは非常に安心して手術ができます。
すごいな、ますます腹腔鏡の技術っていうのは進化しているということですよね。これを聞い
ね。
てると、今まで行っていた開腹手術、必要なくなるようなイメージがあるんですが、先生、いかがでしょうか？
はい。しかし、この開腹手術が全くなくなる、不要になることはありません。例えば、その腫瘍がとっても大きな場合とか、癒着がひどい場合とか、腸閉塞があって、小腸が拡張して見にくいような場合がありますので、こういう時、開腹手術の広い視野が有利になることがあります。また、腹腔鏡手術中に、これは開腹手術に切り替えた方がいいぞということもあるんです。だから、腹腔鏡というのは、先ほど言ったように、体に優しい手術、これを行うための手段ですから、これにこだわって腹腔鏡でやるというふうに考えることはダメだというふうに思います。
わかりました。今お話を伺えて、開腹手術と腹腔鏡手術の違いがよくわかりました。ではいよいよです。ロボットを使った手術について教えてください。
そうですね。で、ロボットを使う手術、これはロボット支援下手術というんですが、これは実は腹腔鏡下手術の一種なんです。お腹を炭酸ガスで膨らませて、カメラで観察しながら手術を行う、ここは同じなんです。大きく違うところは、手術操作を行う器具が自由に動かせるロボットアームであるということ。メインの術者ですね。手術する人は患者さんと離れた位置にあるコンソールという装置に収まって操作をするということですね。そして、その術者が見えてるカメラ画像というのは 3D の立体画像であるということなんです。はい。それで、その術者一人でですね、3本のロボットアームとカメラの動きを操作することができます。我が国ではですね、まず2018年に直腸がんのロボット支援下手術が保険適用となって、それ以後、どんどん症例数が毎年のように増加してきました。で、さらに2022年、もう昨年ですね、の4月からは、結腸がん、まあ、大腸のうちで直腸以外は全部結腸ですけども、その腸がんも保険適用になってしまいましたので、今後も我が国の大腸がん手術では、ロボット支援下手術がどんどん増えていくと思います。
なんかロボットという名前がついているので、すごいこう大きなロボットみたいな形のものが出てくるかと思っていたら、ロボット手術というものもカメラを使った腹腔鏡手術ということなんですね。ロボットを使うことによってどのようなメリットがあるのか、逆にデメリットはないのか教えてください。
一言で言うと、細かい操作を拡大された立体画像を見ながら行える装置というふうに言えると思います。コンソールで操作した手の動きがロボットアームによって忠実に再現されるんですが、それは手の関節のようにくるくると自由に曲げることができます。さらに手ぶれ防止機構もついているんです。その 3D の視野なんですけど、これは10倍まで拡大縮小観察が可能である上に、これを術者が自由に調節することができます、一方デメリットなんですけれども、その触覚ですね、これが伝わらないということが挙げられてます、
はい、
また手術時間は一般に長くなります、そしてもうロボットというのは、具体的には言いませんが、とっても高価です
具体的には言えませんが、はい、
最も日本というのはいい国で保険診療で受けることができますので、お支払いされる費用は通常の腹腔鏡下手術と比べても変わらないです。
はい、それもそのもの自体がなかなか高価なものであるということですね。ロボットを使うと緻密な動作がやりやすくなるということがよくわかりました。先生も実際にこのロボットでの手術を行っているということですが、どう感じられてますか？
西宮市中央病院でも昨年からロボット支援下手術を結腸がんに取り入れてやっています、やっぱり道具がくるくると自由に回転するので、例えばハサミの先を思った方向に向けるとかですね、で道具で臓器を引っ張る向きや強さ、これを微調整することが本当簡単にできるようになりました。また立体視された対象物ですね、思うままに近寄ったり離れたりできる、これも大きなメリットですね。
なんかどんどんと最先端っていう感じですね。ロボット技術を用いた最先端の技術のお話を聞けました。では今後の大腸がん手術どうなっていくでしょうか？
はい、そうですね、今お話しした手術用のロボットというのは今現在は主に1種類しかないんですけれども、最近日本の会社も含めて複数の会社が独自の製品をどんどん開発していて、すでに実用化し始めたものもあります、そこで今後はもっと多様で安価な手術用ロボットが使えるようになることが期待されています、そうするとますますロボット支援下手術は増えていくと思います、ただしですね、ロボット支援下手術は通常の腹腔鏡下手術よりもまた時間がかかりますし、治療成績などはどっちがいいとかまだ分かってないこともあるんですね、どの手術方法を選ぶかは個々の大腸がんの進行度や位置、患者さんの身体状況などによって選択する必要があると思います。
いや、なんかこう興味深いお話を今日は聞くことができましたが、最後になりますが、先生、リスナーの皆さんにメッセージお願いしていいですか？
今後このね、大腸がん手術、これね、まだまだ腹腔鏡手術というのが主に行われると思います。その中も緻密な作業が得意な時にはロボットが使われると思いますし、いや、反対に広い視野で直接見て触れることができた方がいいという場合にはまだ回復術も選択肢に残っていくと思います、これが私の今日のメッセージということになります。
もうどんどん進化している、でもそれをやはり使いこなしてくれている先生がいるからこそと思います。何よりも早期発見が大切な大腸がんですので、なかなかちょっと検査行かなくなっている方も足を運んで検査をしていただきたいですね。
はい、ぜひ検診に行ってください、
今日は西宮市立中央病院副院長、外科主任部長であります大西忠先生にお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。